青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問を答えていくライフスタイルセラピー、今回はゲストをお呼びする第1回目ですので、冒頭に皆様からのお便りをご紹介させていただきます。先日ポストクリップの方でコーピングリストのお話をさせていただきました。コーピングリストとはストレスに対する自分なりの対処法をリスト化するものなんですけれども、でそこで皆様からのお便りを募集させていただきましたので、一通私のコーピングリスト、私もとてもいいなと思ったコーピングリストですので読ませていただこうと思っております。ストレスって本当に日々あると思うんですけど、自分でそれをこうね、自分自身で機嫌を取ったりとか対処をしていくと、こう毎日毎日こうたまらないでいいのかなっていうふうに思います。なんかこうストレスってこう急激なストレスだとそこからすぐ離れた方がいいっていうのがありますけれども、ね、何かその対象物だったり物事だったらとにかく離れるっていうことが一番の対処法というふうに聞いておりますけれども、毎日とか日々あるようなものをこう受け流したりとか、自分がそれをするとストレスが流れるなっていうふうに思う、それをリスト化したコーピングリスト、今回は京都の K さんからのコーピングリストのお便りです。こんにちは、番組毎週楽しみに拝聴させていただいております。ありがとうございます。私もコーピングリストを書き出してみました。いくつか書かせていただきました。1. お気に入りのカフェでお気に入りの席でゆっくりお茶をいただく。 2. 下鴨神社忠須の森をお散歩。 3. 伊勢神宮参拝。 4. デパートの催事での北海道展へ行くこと。 5. お気に入りのカフェやご飯屋さんの新規開拓。大当たりの時の嬉しさは何とも言えない充実感があります。 6. リビングを生花で飾る。7. ベランダで育てている植物の水やり、新芽やつぼみを見つけるとめちゃくちゃ嬉しく愛おしいです。 8. 旬のフルーツを食べること、などなど、なんだか食いしん坊丸出しのリストになっちゃいました。リスト作り楽しくて続けていこうと思います。また新たなことを教えていただきありがとうございました、とのことでした。 K さん、お便りありがとうございました。この K さんのコーピングリストすごくいいなと思ったのは、多分京都にお住まいなので下鴨神社の忠須の森を散歩できるってすごく羨ましいなと思いました。本当にね、パワースポットとも言われてますけれども、なんか下鴨神社ってこう入ったらブワーッとこう広がる感じがしますよね。こう参道から開ける感じが、あそこは本当にいいなと思いますし、下鴨神社のね、お守りとかもみんなその忠須の森のね、蓮の葉っぱでしたっけ、あれをこうイメージして作られてるものがすごく素敵ですよね。そして多分お近くだからかな、伊勢神宮参拝もされるんですね。これ私も確かに近くだったら、何かあったらね、すぐ行って参拝したいなっていうふうに思ってるので、すごい羨ましい限りでした。そしてやっぱりカフェでのお茶とかご飯屋さん開拓はすごい親近感がありまして、私も本当カフェでゆっくりお茶することが大好きなので、気持ちわかりますって思ったし、あとこのリビングの生花を飾る、本当にね、花って生きてるものだからパワーを感じますよね。それだけで自分にこう疲れてる時とかにこう見てこの気を感じるだけでストレス流れるなと思うのでいいですよね。でこれは私はやってないんですけど、ベランダで育てている植物の水やりとか、こうね、多分素敵なベランダで育てられてるんだなと思うといいなと思います。私ね、これはね、オリーブがあって2つぐらいこうベランダに飾ってあったんですけどね、 おととしのなんか真夏の猛暑でダメにしちゃったんですよね。植物とかね、動物とか、こう生きてるものがそばにあるのってすごく癒されますよね。本当に京都にお住まいならではの K さんのコーピングリスト、ありがとうございました。ね、皆さんも本当にこう書き出してみると、あ、自分でこんな風に好きなことがいっぱいあったんだななんて思うので、このコーピングリストおすすめです。それでは今回のゲストは梅ボーイズの山本翔志郎さんをお招きいたしました。いろいろ梅のことについてお伺いしたいと思います。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは山本さんについて簡単に私からご紹介させていただきます。120年続く紀州の梅農家であり、新進の梅干しや梅光の社長さんとして、昔ながらの酸っぱい梅干しを残すため、塩とシソだけで漬ける甘くない梅干しを作られています。和歌山県の優れたブランドとして認定されるプレミアム和歌山2023年度の最優秀賞を受賞され、食べるとどこか懐かしいを感じる梅干しは、今はあの、アコメ屋さんとか全国に取り扱い店が広がり、着実に不安を増やされています。そんなあの、今日は山本さんと、この山本さんの YouTube をはじめとするこう SNS でこう梅の魅力をたくさん発信されているので、いろんなお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、まず山本さんってどんな人っていうところからリスナーの人思われてると思うんですけれども、うん、まず山本さんの、まあ、経歴といいますか、お話聞きたいんですけれども、120年続く梅農家で育ったってどんな感じなんだろうって思うんですけど
はい、でももう実家の真裏が農園なので、
はい、
農園とハウスがあって、でも物心ついた頃から収穫も手伝ってましたし、
はい、
梅干し干してるのつまみ食いしたりとかして、うん、おじいちゃんがその時農園長で、
はい、
当たり前のように手伝ってはいましたね。
山本さんもご兄弟もいらっしゃるんですよね。
そうです、4人兄弟で、みんなで収穫するスピードを競ったりとか、
ま
あ、畑でそんな畑仕事をしつつ遊びつつみたいに、
もう本当に梅が当たり前に食卓に出て、
はい、
もう朝から晩までご家族がお仕事をしているところを見て育つみたいな感じですか。
そうですね、
はい、
干した後に梅を選別したりするんですけど、あの家に帰ったらだいたい畑とか、倉庫にいるんで、そこに帰ったりとかして、で5人ぐらいで作業しているところでただいまって言って帰るみたいな。
本当に梅に馴染んでるっていうね、こう梅の香りってすごいいい香りがしますけど、はい、もうそれがもうお家の香りっていう感じですよね。
は
い、
そうですね、はい、うん。
あと梅って本当に私もあのお花見に行くこう梅園とか、
はい、
この1月も行ったんですけど、
うん、
まず梅の花がじゃあ咲き乱れてるところが2月3月ぐらいは、
はい、
家の裏がそういうお花になる、梅の花になるってことですよね。
超満開で超綺麗です。
そうですよね、
はい、
梅ってお花も見れて、うん、でその後実も食べさせていただいて、それで紅葉があるってどんな働きをなんだろう、なかなかね、
はい、
こう食べるものみかんとかも、うん、あのお花リンゴもなりますけど、それをこう見に行くまでの、
うん、
なんだけど梅って、
うん、
ね、皆さん見に行かれますもんね、桜の前に。
そうですね、う
ん、
めちゃくちゃあの見に来てくれますし、昔からあの和歌とかですごい呼ばれてますよね。
そうですよね、
はい、
なんかこう梅って日本ならではというか、なかなか海外、こう中国とか韓国の方はあれですけど、うん、そんなに食べられてないっていうのをちょっとこのお勉強するために調べたんですけど、
はい、
やっぱり馴染みはないですもんね、ヨーロッパとかそういう方では。
馴染みは全然ないですね、うん、この間も海外にいた時にいろんな人に食べさせたんですけど、
はい、
もうめちゃ酸っぱいのかしょっぱいのか、もう本当に嫌そうな顔してみんな食べてました
でもプラムっていうね、
はい、
あの言葉があるみたいに、
はい、
まあ知ってはいるけどみたいな感じですか。
そうです、向こうで言うプラムはやっぱりちょっと違うので、 あのこちらのスモモみたいな味わいなので、
はい、
ちょっと違って全然食べたことない人が、存在も知らない人が多いですね。
そう、こんなに日本に根付いているものが海外に行った瞬間に知らないものになる、はいはい、
うん、
特に梅干しってやっぱ酸っぱいっていうのがダメとか、こう知らないみたいな感じなんですかね。
あ、もうその酸っぱさがめっちゃみんな嫌いでしたね
こんなにいいものなのにっていうところで、
は
い、
うん、
だから本当に日本ならではなんですよね。
そうです、そうだと思います。こんな酸っぱいしょっぱい梅干しを作ってるのは日本ならでは。中国とか韓国もその干し梅みたいなお菓子の梅はあるんですけど、
はい、
こういうふうにご飯と一緒に食べるっていう文化はもう日本ならではだと思います。
そういう、こう山本さんはね、もうそういう幼い時から、でも普通にこう学生生活でこう大学とかまで行かれて、実は大学院まで進学されてるんですよね。
そうですね、はい、
その時に大きな転機が実はあるというところで、うん、ちょっとそのお話、どうしてこう梅農家をこうそこの大学でこう今まで普通にこう就職されようと思ってたんですよね。
そうですね、あの、いや、工学部だったので、
はい、
もう全然梅の研究をするとかではなくに、
はい、
あの、がんの新薬の研究をずっとやってたので、
はい、
もう普通に梅とは関係ないところに就職する予定ではありました。
そのがんの新薬の研究もね、山本さんならでまたやってたらまた違うのかなと思いますけどそんな経歴の山本さんがなぜ都合というところのきっかけになられたんですか
そうですね、やっぱり、まあ、実家に帰省したタイミングとかで、あの、僕のお兄ちゃんがもう実家の農園を継いでたので、
やっぱりご長男が、
はい、
はい、
次男なんですけど、
あ、次男で、
次男が継いでたんですけど、
はいはい、
その次男にその梅農家どうって聞いたら、その梅農家は梅栽培して、栽培するところがメインの仕事なんやけど、そっから先もどこの梅干しメーカーに行ってるかも分かんないから、どんなお客さん食べてるか分からなくて、
うん、
栽培しても楽しくないっていうのを聞いて、
はい、
それはちょっとなんか、せっかく実家に帰ってまで梅農家っていう先祖代々の仕事してるのに楽しくないっていうのを言ってるのがちょっとなんか悲しくて、はい、これをなんとかできないかなとは思い始めました。
やっぱりじゃあお兄様のその今の気持ちのトロが、
はい、
あの、山本さんビビッと来たんですね
まあそこでめちゃくちゃビビッと来たっていうよりかは、
はい、
でもやっぱりね、誰が食べてるか、せっかく1年間かけて育てて、梅って1年に1度の収穫、6月に唯一なんですけど、そこまで頑張ってずっと育てて1年に1度できた梅がもうどこに行ってるか分かんないっていうのはやっぱりやりがい感じにくいので。
なるほど。
でもまずは、はい、
確かに、
うん、
もう作るだけ作ってあとはお任せみたいな感じだと、
はい、
その梅が本当に美味しかったとか、
うん、
そういう声もこう直接届くことも少なく、
はい、
まあ、梅美味しいよって日本全国言われてるけど、ご自身が作った梅かどうかもね、わからないっていう。
そうですね、
ですもんね、
うん、
あ、でもすごい気持ち、なんか今ちょっとわかりました。こうやってこうやって私たちもこう発信とかしてると、
はい、
こうラジオもこう、うん、どなたが聞いているかまあわからないけれども、
はい、
やっぱりリスナーさんとお会いする機会だったり、
はい、
リスナーさんから番組の感想が来るとすっごい嬉しいんですね。
うん、
やっぱりお話ししたことの返しとか感想があるのって嬉しいので、確かにこれが何にもなかったらなんとなく虚しい感じになる、はい、すごいお兄様の気持ちが今分かりました
そうですね、
はい、
もう本当に梅で言うと、どこにあの、まあ、ラジオしててもどこのラジオに流れてるかさえ分かんないみたいな感じなので、喋、ってるはいるけどみたいな、
はい、
そんな感じなので、
うん、
はい、なかなか厳しいなと思って、
はい、
だからまずは兄の梅を使ってあの梅干しを作ろうと思って、どんな梅干し作ろうかって思った時に、あの、聞いたのは今の流行りというか主流が甘い梅干しなんですけど、
はい、
あの、蜂蜜梅とか、
はい、
調味梅干しっていうジャンルがほとんどなんですね、
はい、
9割がそれなんですけど、やっぱり僕らが食べ親しんできたのは塩と塩だけでつけた酸っぱい梅干しなので、
はい、
こういうのが今なくなりつつあるっていう現状もそこで初めて知って、
はい、
だったらこれをもうこれだけをとにかく作って、梅の味を生かすことを一番大事にして梅干し屋ができたらなとは思いました。
本当に主流はそっちだったんですね。なんとなくやっぱりみんな調味してるというか、調理してるものが市場では人気みたいな感じだったんですか、
は
い、
うん、そうですね、やっぱ食べやすいのでフルーツというかあのスイーツとして食べる方が多いですね、
はい、そっか。だけど本当に昔ながらの梅干しをもう山本さんの農家できちんと作り続けていこうということで、はい、梅農家の方に、
はい、
そこで山本さんの人生がガッとこう変わるっていう感じなんですか。
あ、そうですね、いきなりまあそんな起業するみたいなのも考えてなかったんですけど、うん、少しずつ手伝いながら、手伝うというか自分で初めて実験でつけながら商品作りしてみて、
はい、
で販売したら、まあ、まずはそこでそのほんまに1割の人しか好きじゃないんやっていうのは感じ取って、
はい、
その大変そうやなーっても思ったんですけど。
そうなんですね、私とかだとこの無加工とか、
はいはい、
その何も添加物がないとかってすごい魅力を感じるし、
はい、
多分このライフスタイルセラピーの聞いてるリスナーの方も、
はい、
ここのゲストさんがフィトテラピーとか漢方とか中医学とかもいっぱいゲストが来られてて、とてもあの興味とかそっちの方が好きって方が絶対1割の中に入ってるかと思うんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、絶対無加工大好きっていう無添加の言葉が好きだと思うぐらいな感じだと思うんですけど、市場って結構違うんですね。
そうですね、もう本当にうわ何これスパーってめちゃくちゃ言われまして、あの
へー、
はい、
そっか。
でもその、はい、本当にその逆にその1割の方がもうずっとこの梅干しを探してたっていうのを
はい、
言ってくれて、
はい、
ですごい熱量だったんですね、
はい、
あのもう本当に何十年探してましたとか、
はい、
もう今全然スーパーで売ってなかったから、
はい、
もう諦めてました買うのみたいな、
はい、
言ってくれて、
はい、
まあ、そういう言葉もあったので、このなんか大変そうではあるんですけど、やはりこれこの酸っぱい梅干しだけを作る梅干し屋を立ち上げようと思って、それで梅光という会社をあの立ち上げました。
その立ち上げてから何年ぐらい今経たれてるんですか。
今が6年目ですね。
あ、6年目じゃあ、はい、ちょっとコロナのちょっと前ぐらいから。
あ、そうですね、なんで、
なんですね、
まだコロナがなかったので、
はい、
全国を軽トラックで日本一周しながら梅干し販売しつつ、
はい、
で直接ですね、それをまあ5ヶ月半年ぐらいですかね、全国を回ってました。
そうなんですね、
はい、
あの実はね今回あの、うん、4月21日に、はい、120年続く梅農家が教えたい毎日梅尽くし生活っていう初めての山本さん、
はい、
梅ボーイズ山本さんの著書がマニブックスから出るんですけども、
はい、
これも実はあの編集の後輩の女性が、
うん、
もう梅好きであの企画を 3,4 年前に、
はい、
この梅ボーイズさんのこの梅の本を作りたいって企画を出して、うんうん、すごい面白そうだけど梅で一冊なるのとか、
はい、
いろいろこう検討して2年ぐらいこう構想してできたっていうすごいマニアックな、
はい、
でもすっごい実用としてレシピもいっぱい載ってる本になったんですよね、
はい、あ、その2年かけて本になるっていうのって結構レアなんですよね。
すごいレアです。
そうなんですね、
やっぱりこう著者の方とお話しして取材して、はい、大体まあ半年ぐらいでは出るんですけど、そうなんですね、まず、
はい、
まあ、単純に言うとまず企画が通らなかったっていうところから、はい、自分がこう梅ボーイズさんとこう相談してどうやって作っていけばいいなっていうお話とかもしながら、あと梅の時期に合わせてみたいなので、
はい、
実は去年なんですもんね、撮影しに行ったりしているのが、
うん、そうですね、はい、
だからすごいエネルギーが詰まった本で、でまた妹さんが調理師で、
はい、
レシピも出されてるんですよね。
はい、もともとは大阪の方であの飲食店をやりたいっていうことでずっと飲食で働いていて、
はい、
ただ僕が梅干し屋を開いてで、まあ、苦労をしてたのを見てたので、
はい、
まあ、あのもうこれを手伝うしかないっていうことで和歌山に帰ってきてくれて、でこの梅干しとかあの梅干し漬けた後のエキス、梅酢って呼ばれるものなんですけど、はい、を活用したレシピをもうひたすらに考えてくれてます。
なんかこの梅酢、さっき言った梅酢っていうの商品でもあると思うんですけど、
はい、うん、
なんかはっきりとは私も知らなかったんですよね、こういう商品があるとか、はい、こう梅酢の効用とか、
はい、
で今日あの実はあのこのラジオの あの最終回では梅坊主さんの商品ね、私も食べさせていただいて皆様にもあの伝えたいと思ってるんですけど、この梅酢っていうのもまた商品としては本当は前からあるような感じなんですか？
はい、あ、いや、これは僕も最初の頃は販売していなくて、
はい、
あの、で地域でも結構廃棄されることが多いんですよ。
はい、
でもこれはよくよく考えるともう原材料が梅とお塩だけで、
はい、
で梅のエキスがもうだから梅干しがそのまま液体になったみたいな、
はい、
そういうものなんですね。で梅酢っていう名前なんですけど、梅の酸っぱさでお酢っぽいから多分名前ついてるだけで、ツーンとした酢酸の感じがないの で、
はい、
で考えた時に、まあ、お塩と梅のエキスがあって、すごい調味料としては使いやすいんじゃないかっていうのを妹が言い出して、
はい、
僕は最初半信半疑だったんですけど、
はい、
だから梅干しを立ち上げて2年目ぐらいからこの梅酢をあの発信していくようになって、
へ、
今めちゃくちゃ大人気になってます。
すごい、梅ボーイズさんで山本さんたちのご家族が作らなければこの商品は生まれなかったし
、まあ、世の中的にはあの販売してる人はいたんですけど、はい、やっぱり世の中でも知ってる方とか購入するか、うん、購入してる方とか世の中に出回ってはなかったですね、なかなか。
そうですね、リスナーさんはもしかしたらね全然知ってるよって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私とかスタッフとかみんな、うん、梅酢って本当梅の酢なの、うん、みたいにちょっとこうそんな、はい、その酸っぱさから来てる酢の言葉だとかっていうのも存じ上げなかったので、
は
い、
うん、
でもすごい使いやすいですよね、やっぱり液体って。めっち
ゃ使いやすいんですよ。あのフルーティーなお醤油みたいな、
うん、
お醤油みたいな塩分濃度なので、
はい、
お醤油はお醤油で美味しいけど、まあお醤油味じゃないですか、
はい、
あれとは全く違う。それでお肉の下味とかもつくんですけど、もうフルーティーさがあるお醤油みたいな、
ね、そんな感じです。ね、最終回に行って飲ませていただきたいと思ってるんですけど、
はい、
私ただ今思ったんですけど、山本さんってご家族の皆さん、
はい、
兄弟を助け合おうというところのに満ちていて、そういうご家族で育ってやっぱりこの梅の葉の中で育てられたところなのかなって思いました今。
あ、でも、家族もずっと梅農家ですし、
はい、
あと地域自体も日本一の梅産地なので、
はい、
友達とかもみんな梅農家なんですよ、
はい、
だからそういったなんか梅に対する危機感とかそういうものへの何とかしなきゃっていう思いはみんな持ってるかもしれないですね。
なんかそれをちょっと今日今ね、あの第1回目のお話しただけでも伝わってくるものがありますし、
はい、
しかも今年あれなんですよね、その危機感というところだと、はい、うん、和歌山に実はすごい氷が降ったっていう。
そうなんですよ、
はい、
本当1週間前とかそんなレベルなんですけど、連続して4回ぐらい降ってしまって、もう本当に壊滅的な状況ですね。もう僕の園地も和歌山の園地も、
はい、
梅の実になってる中の9割ぐらいにもう氷が当たってしまっていて、
はい、
もうなかなか梅干しにならないぐらいの深い傷もついてしまってる状態。
本当は今これから5月6月の梅仕事 に、
はい、
に出荷されるはずの梅が、
うん、
傷がすごくついてしまったっていう、本当にここ1週間の状況ってことですよね。
もうそうですね、あのもう和歌山だとまだ世の中にはその状況知られてないと思うんですけど、
はい、
もう和歌山だと梅農家さんみんなフェイスブックに投稿して、もうどうしようみたいな、
やっぱり
もう今年どうしよう。
去年もねすごく降られたということで、
去年が歴史上2番目の被害だったんですけど、
はい、
歴史上で2番目だったのに、だからまあ十数年に1回とか数十年に1回大きな被害はあったんですよ、はい、今までも、はい、でもその超大きな被害が2年連続で、今年はもう去年の被害を超えているのでとんでもないですね。
梅として出荷されないものをこうどうしていくかっていうことを今から、
うん、そうですね、もう本当に何とかしないと、
はい、
あの梅干しなので、あの塩漬けにした状態ではあの今までストックが産地としてあったんですよ、
はい、
お米でいうと備蓄米みたいな、
はい、うん、
なので一昨年が ある程度豊作だったので、はい、ちゃんとなってたので、はい、その備蓄があったんですね、
はい、去年はね、
去年はでも去年の収穫がもう絶望的だったので、もう全くその備蓄梅が全くない状態が今で、
はい、
その状態で壊滅的な被害があるので、もう今年は梅がなかなかもう出回らないんじゃないかなと、
じゃあ必ずね梅仕事されてる方たちに渡らない可能性もかなりあるということですね、
は
い、
あ、そうですね、
和歌山がね、うん、梅の 65%
そうですね、それぐらい、はい、60数パーセントはシェアがあるので、でそのうちみなべ町だと 30% ぐらい全国のシェアがあるんですよ。で隣町の田辺市が2番目の、はい、生産地なんですけど、はい、そこ全域にもう降っちゃってるので、もうねやばいですよ。うちのメンバーも、
はい、
もう今日降った、あ、翌朝かな、夜降って早朝見に畑見に行ったんですけど、はい、もう翔志郎くんもう見えんわこれ、なんかもう悲しすぎて、もう畑に入れへんわこれみたいな、
ちょっと
言っていて、
ね、育て上げたね梅が、
そうなんですよ、
でもこの人工的なものじゃなくて氷というね、また自然のっていうところでもう何とも言えないですよね、
うん、そうです、もうでも本当に皆さんそれぐらいのそのちっちゃな傷だったら全然使うでってありがたいお言葉言っていただくんですけど、うん、
はい、
もう結構そんなレベルじゃない傷なんですね、もう
強いんだ氷の力が、は
い、1円玉とかパチンコ玉ぐらいの氷が降ったので、もうねやばいですね、
バーンと落ち方がだからゆったりじゃなくて、
そうです、もうそれによって、うん、梅自体も実がもう落ちちゃってますし、もともとある程度の不作は言われてたんです今年、うん、でもそれでも着果率が平年と比べて7割ぐらいは実になってるよねっていう、うんうん、言われてたけど、その氷でもどんどん落ちちゃって今もう 50% 台とか、うん、そもそも平年の半分ぐらいしか実になってないよねっていう、実がもう木になってないよねって状況なので、
過酷な年なんですね今年梅にとっては。
もうね、もう歴史上でもないぐらいですね。
それをどうやってか潰し梅にしたりとか、それこそこういうエキスにしたりとかを、
はい、
うん、
考えないと、
考える、でも山本さんなら、はい、ここまで来て山本さんなら考えられそうっていう、私すごい大きな信頼感を今感じております。
もともとその生産者もどんどん高齢化して後継ぎがいないし、はい、うん、そういった後継ぎ少ない中で継いだ兄がそういうやりがいを感じてないっていう状況をなんとかしたくて和歌山戻ってきたので、うん、まあ、今回の危機もこういった危機をもう乗り越えるために僕は会社を作ったと自分は思ってるので、うん、
いや本当そのお言葉聞けて嬉しいしこのそのお言葉聞くために今日来ていただけたんじゃないかなと、はい、全国の方もあと皆さんがね、はい、こう梅に興味を持ったり、
はい、
そういうすることでまたそういうふうに買うよとか、こういう知恵があるよっていうふうになる、
はい、
このチャンス的な感じで考えるしかもないですもんね。だってもう
そうですね、はい、もう一度でも梅が持つ価値を見極めて、はい、本当にそういった傷がついた梅でも何だろう、品質を落とさない商品作り、
はい、
今だとチューブの梅肉のチューブとかも一応あることはあるし、はい、うちでもある程度人気はあるんですけど、うん、やっぱりでも梅干しよねっていう、食べるのはっていう感じだと思うんですね。
梅肉のチューブってあれですよね、本当に生姜のチューブみたいな感じのものだけれども、はい、なんとなく添加物とか入ってるのかなって思いきや、はい、梅干しさんたちが作れてるのはないんですよね。
はい、なので梅干しを結構買って叩かれる方いると思うんですよ、うん、
はい、
包丁で、
うん、
もう完全にその手間がなくなったっていうものだけど、まだまだ世の中に浸透してなかったりするので、ちゃんともう今年はこれでいきましょうっていうのを、生産者だけじゃなくてお客さんも理解してもらって、この良さをみんなで広めていくっていう風にしないと、もう本当に梅文化そのものが本当に今年はもう本当誇張なしで厳しいので、 そういう活動できたらなと。
でもその今、ね、酸っぱい梅とか大好きで、はい、この1割、はい、でも人がでもすごいパワーはあると思うんで、うん、
そうですね。いやもう本当に熱量がすごいので、うん、ああもうありがたすぎます。
納豆とかにこう潰して入れるから、はい、それをチューブでやれたら、はい、ちゃくちゃありがたいです。
あ、そうなんですよ、
はい、
あの僕も納豆とよく食べますけど、はい、絶対チューブを入れるので。
あ、そうですか。
はい、そういうのもなんか本当に納豆メーカーさんとかと連携してできたりとか、
ね、あと逆に年配になってくると、はい、そういうのがめんどくさくなってくるじゃん、細かいところが、うん、だから年配のそういうふうに食べてる方多いと思うので、うん、このチューブあるよって言ったら、はい、あら楽ねっていうふうになりそうですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
うんうん、いやでも伝えていきましょうっていうことで、
はい、
この本当に今タイムリーなねお話、山本さんからお聞きさせていただきましたけども、はい、次回は、はい、あのそんな梅を知り尽くした山本さんに聞く、はい、まあ、一応梅の効能、こんなに実は梅いいんだよみたいなお話も聞かせていただきたいと思いますので、はい、お願いします、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
梅ボーイズ山本翔志郎でした。
山本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。